はい、それでは前田茂樹さんお願いいたします。
はい、
はい、まずは今回の応募作品を通しての感想からお願いいたします。
ですね、今回はい、応募作品を見させていただいて、結構選ぶのはとても難しかったです。それはなぜかなと自分でも考えたんですけども、はい、まず普通のコンペよりも、よりこうリアリティが求められているのかなと私は理解しました。単なるこう、まあ、窓がコミュニケーションスペースであるというようなものではなくて、まあ、窓はその 外部と内部の境界にもなっているということであったり、まあ、建物全体こう環境の装置の中に落とし込むという提案も多かったんですけども、まあ、土の中にこう建物をこう忍び込ませれば、地中熱が利用できるという単純なものでもないと思いますので、まあ、シェルターとしての建築として、夢があるものは非常にリアリティがなかったり、逆に、リアリティがありすぎると、夢がなかったりするので、そのバランスが、今回選定するときに、まあ、私自身は難しいなと思った要因かなと思っています。
はい、はい、はい、それでは一次審査を通過した作品ですね。
はい、
はい、お願いします。
一つずつコメントしていった方がいいですかね。
そうですね。はい。
はい。一つ目は、004番です。
004。はい。はい、
これは、まあ、環境装置としての、可変性のある住宅として提案しているものがたくさんあった中で、はい、まあ、こういう提案をしていらすと、やはりその細部がどこまで設計されているのかというのが気になってきますので、まあ、パースだけがいいとか、ストーリーだけがいいというものではなくて、まあ、環境装置として空気の流れがどうなっているのかとか、住まい方としてどうなのかなというところを見ていくと、この、まあ、夏と冬と、使い方が非常に明確に書かれていて、あとは太陽角度であったり、その時の、まあ、過ごす場所まで提案されている。で、まあ、あと、中からの、まあ、建築としての空間については、まあ、非常にオーソドックスなものを使ってるんですけども、まあ、出来上がる空間としては、非常に面白い、ものになっているかなと思いましたので、一つ目はこれを選びました。
はい、では続いてですね、
2つ目は、34番。
34番。はい、
はい、
お願いします。
ヒストグラムビルディング、立ち上がれる公園の空間システムというタイトルになっているものですけれども、はい、これも、まあまあ、かなりたくさんの応募作を見る中で、これって環境と関係ないんじゃないのかなという、まあ、他の、何かを引用したのかなというような作品も見受けられたんですけれども、これはまあどちらかというとそういう作品に属して選ぶかどうかを迷ったものの一つですけれども、まあ、小さな路地を、まあ、管として、まあ、大きな空間、まあ、路地空間を中に取り組みながら、公園のシステムを、まあ、暖かくなるような場所として作っていて、それをこう、まあ、コンプレックスにすることで出来上がる、まあ、場所自体が、これはこちらのちょっと誤読かもしれませんけれど、非常に、まあ、局所的な建築の作られ方としても、まあ、可能なんじゃないかなと、まあ、そこまで、このヒストグラムというものがどこまでこの環境との関係性を表しているかについては、今後、まあ、二次審査でどこまで考えているのかを聞いてみたいなと思いますけれども、まあ、プレゼンテーションとしては非常に魅力的だったのと、まあ、そこで出来上がる空間と環境の関係が、私には魅力的に思いましたので選びました。
はい、これが2つ目ですね。
では3つ目はですね、はい、56番です。
はい、56、はい、
56番は、まあ、あの建物の外側が、まあ、自然をまとうことによって、まあ、周辺の、まあ、衣替え的な、発想の案も、まあ、たくさんの応募作の中でたくさんあったんですけれども、まあ、これについてはまあ、建築自体がリアリティがあったということと、ただまあそのリアリティを求めすぎると、まあ雪がこう建築に衣の、あの衣服のようにまとうことによって、まあ、鎌倉のような、あったかい状況ができるんじゃないかという案も、他の案でも結構あったんですけど、まあ、実際はおそらく断熱をしないと非常に、中は寒い空気ができてしまう。ただまあそのあたりをまあちょっと差し引いて、考えていきながらも、まあ、断面図が非常に魅力的で、まあ、その鎌倉みたいな場所も作ってるし、まあ、暖気がこう上がったり下がったりするような工夫もされているので、まあ、この衣替え建築が、周りの環境とこう呼応しながら衣替えをしていくという中では、まあ、人為的なものを入れずに、まあ、自然の中で季節ともに変わっていくというリアリティはあるかなと思いましたので、3つ目でこれ選びました。
はい。ありがとうございます。で、続いてですね。
4つ目、57番です。
はい、57。はい。
57ですね。
はい。
はい、風穴に帰るというタイトルのものです。こちらは、環境のことを考える中で、周辺環境であって、まあ、周辺の地形をうまく利用して、まあ、昔の先人の知恵の中で、風穴ですね、まあ、空気をこう、循環させるような、知恵を使いながら2つの住宅を、空気を循環させていく。で、それが、まあ、住まいの暮らし方の提案になっているかなと思いましたので、ちょっとまあ、イメージとしては、まあ、建物自体は、なんかグラスハウスみたいになっていて、ちょっと建物自体のリアリティはないんですけども、まあ、この二つ、自然を介した二つの住宅を、夏と冬と使い分けながら暮らすというような、環境としての住宅、まあ、住まいのあり方としては、面白いなと思いましたのでこれを選びました。
はい、
5つ目これが最後になりますけれども、89番熱容量の家です。
89、はい、
これもですね、地形を生かしながら、地形の中に、まあ、シェルターのような屋根をかけて、環境を取り込むというような、まあ、リアリティが、少し垣間見れるような、実際はこう土の上にそのまま住んで、住めるのかというような話はありますけども、プレゼンテーションが綺麗だということと、まあ、その地形との関係が、まあ、シェルターによって作られているなということと、まあ、屋根自体、まあ、単にこう構造的なものだけではなくて、いろんな環境的な提案もされているように見えましたので、5つ目としては、この案を選びました。
はい、以上5作品ですね。
はい、
はい、ありがとうございます。それでは最後に今回のテーマの寒いと暑いについて日頃どのようにお考えかお願いいたします。
そうですね、まあ、外との環境で言えば、まあ、普段は、建築のできるだけその快適な状況を作るというだけではなくて、まあ、中の環境が今福井県の方でしているプロジェクトでは輻射冷暖房を入れていて、まあ、それは全館空調になるんですけども、まあ、空気の流動が、まあ、自然な形で行われて、で、まあ、それによって、 まあ、中で魚を売ったりするんですけども、まあ、その魚の、まあ、新鮮度がこう空調の流れによって、まあ、あまり乾かないような環境になったり、まあ、それはまたあの人間にもいい環境になったりするというようなことを考えています。あと外建築の外側で考えますと、何かその建築自体だけでこう閉じずに、建築の外の、環境と、まあ、つながったり、まあ、それは昔のこう、知恵をこううまく生かしていくような、ものを考えています。ただあの空気の流れであったり、まあ、我々がこうこんなのどうかなという話はしますけども、環境に関しては、まあ、これは本当に、専門家とこうタッグを組んで、仕事をしないと、なんかこう独りよがりになっちゃうことが多いので、空気の流れとか材料の熱管流率が、非常に、大事なポイントになってくるので、まあ、そのあたりの、リアリティを、いろんな専門家の方に相談しながら、実際にいい建築、実際にいい環境ですね、目に見えないいい環境を作っていこうと思っています。なので、まあ、局所的な部分、局所的な場所、まあ、バングラディッシュ等でも、建築の設計をしたこともありますけども、その場合でも、現地の、まあ、土を使った住宅であったり、まあ、台風に対して強い建築でもありながら現地の、普通の住宅の、環境の作り方を少し取り入れながらサイクロンシェルターの設計をしたりもしました。ただ寒いところでは、やはり、まあ、あの地熱を使う、ことも、トライをしましたけれども、まあ、地熱を使いながらその場合はその輻射冷暖房を、使って、まあ、管全体がこう暖かくなるような、環境づくりを、専門家と一緒に、しました。そのようなできるだけこう自然の、風景の中とか環境と合わしながら、作られていくような、もともとあった環境を生かすような、ものを、まあ、建築の環境を取り組んでいるかなというのをよく考えています。